毎月一度漱石から神様の聖書を読みながら説教しています。先月には人間が罪を犯し堕落して神様の審判を受けることになる話をしました。しかしノアは神様の命令通り箱舟を立てて救われる話もしました。神様の恵みがノアとその家族に施され、箱舟に入った生き物はみんな命を保護されることができました。それで新約聖書の教会はそのような箱舟のような恵みと救いがあるところだということも一緒に分かち合いました。そして本格的に大洪水が始まりました。40日間昼夜を問わず雨が降っているのに、ただ雨が降ったからといって全ての人類が滅ぼうほどにはいかないと思います。最近日本にも40日間雨が降るほどではなくても、ほぼ2ヶ月間雨が止まらない時がありました。いくつかの大きな被害がありましたが、だからといって全ての人が被害を受けたわけではなかったからです。聖書ではノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に大いなる淵の源がことごとく裂け、天の水門が開かれた。大雨は40日40夜地に降り続いた。大雨は40日40夜地に降り続いたと記録されます。この記録に基づいて創造科学者を研究する人々は、地震のような大きな地殻変動があったと推測しています。そして空には太陽から押し寄せる数多くの磁波と電磁は様々な危険な光線を防ぐ澄んだ水の層があったと推測し、その水の層が爆発するように水が溢れたと考えることもあります。私たちが経験して証明することができないので正確な内容は分かりませんが、聖書は非常に多くの雨と大きな災害によって人間が滅亡したと記録しています。40日間降った雨や40日後には止みましたが、150日間水が待った抜け地水上で箱舟が漂いました。そして荒ら手の産地でとどまって水が抜け始め、ノアと家族と一緒に乗った動物たちは発酵舟を出ることができるようになりました。聖書の最初の審判の姿はもうすぐ最後に行われる審判の印でもあります。しかし神様はノアを選択して恵みを与え、箱舟に入ってきた生き物たちは救われました。そのように最後の審判の時には神様がイエス様を送ってくださりイエス様の十字で救いの恵みを施してくださいました。箱舟の要請に応えた生き物が 命を救われたように、この箱舟が違い漢字が書いたんです。箱舟と同じように教会でイエス様の救いの呼びかけに応えた人は最後の審判から救われることになります。工事の後にノアと家族は礼拝を捧げました。地面が乾く、ノアとその家族は箱舟に出ることになりました。新しい土地で彼らが初めて知ったことはまさに神様に礼拝を捧げることでした。創世記の18節から17節、そこでノアは息子たち、彼の妻、息子たちの妻たちと共に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべての地の上を動くものも、これは読み方が書いてないのですみません。箱舟から出てきた。ノアは主のために祭壇を聞き、すべての清い家畜から、またすべての清い通りからいくつかを取って、祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げた。もちろん、モーセの時になって、祭司長を通じて捧げるのは違いますが、祭壇を築き、生贄を捧げる姿には神様に向けたノアとその家族の心が込められています。彼らが神様に礼拝を捧げたということは、箱舟を通じて救われたことに対する感謝でした。またこれから始める新しい人生を保護し導いてくださることを祈る気持ちでした。考えてみたら、どんなにありがたくて嬉しかったでしょう。私たちが救われたことへの感謝は今も教会の中で行われており、毎週教会ではこのような感謝に対する礼拝が捧げています。皆さんは救われたことに感謝したことはありますか？私はクリスチャン家庭で生まれて中学生2年生になって、イエス様の犠牲で私の罪が許され、永遠の審判を受けなくなったということを大きく悟りました。その悟りに対する恵みがあんまりにも大きかったので、毎週捧げる礼拝は最初から感謝でした。しかし周日が非常になり、神様に向ける礼拝よりは牧師として仕事として行われる時も多くなりました。そのように鈍くなると時々慌てて驚いたりします。私が礼拝をこのように捧げてはいけないんだ、それで再び礼拝の恵みを求めて祈りながら心を新たにしようとします。すると神様はまた新しい恵みの心をくださることもあります。私たちが救われ神様と共にいるということは非常に大きな恵みです。その感激な時間の中で鈍くなっても知識的に礼拝を大切にして最善の熟奏とすると、その度に神様は新しい感激と恵みで私たちを励ましてくださいます。神様はノアとその家族の礼拝を喜んで受け入れてくださいました。次はいろいろな変化があります。ノアとその家族が経験した洪水というのは世界的にも大きな変化が来たほど大きなことでした。それでノアとその家族は新たに 変化した環境の中で暮らすことになりました。種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことはない環境になりました。四季が始まり、耕作の環境が以前とは変わったことを示しています。草上を研究する科学者たちは、その時地球が約 24.5 度に傾き始めたということもあります。太閤水の前は毎日が暖かい日々でしたが、今は寒い日も暑い日もできました。そして耕作の手間がもっと難しくなりました。そして以前は果物や野菜のようなものでも栄養が十分でしたが、肉を食べて栄養を補充しなければならない状況、環境に変化しました。創世記9章の2節から5節、あなた方への恐れとおののきが、地のすべての獣、空のすべての鳥、地面の動くすべてのもの、海のすべての魚に起こる。あなた方の手にこれらは委ねられたのだ。生きて動いているものは皆あなた方の食物となる。緑の草と同じように、そのすべてのものを今あなた方に与える。ただし肉はその命である地のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためには、あなた方の地の地の値を要求する。いかなる獣にもそれを要求する。また人にも兄弟である者たちも人の命を要求する。新しい世の中にはさまざまな変化が生じ始めました。その変化した世の中を生きていかなければならない人間に、神様は最新で具体的な方法を教えてくださいました。神様の人間に対する愛と配慮が人生に実際にも現れる部分であることが分かります。もう少し考えてみれば、神様は私たちがこの難しい世の中を神様なしでそのまま生きるように放っておかず、毎瞬間共に行って導いてくださる方だというとが分かります。すべての瞬間を共に行ってくださる神様にすべての委ねましょう。私たちの祈りがそれを可能にしてくれるでしょう。次は虹で立てる契約についての話を話したいと思います。ノアとその家族が洪水以降礼拝を捧げ、またどんな環境の変化があったのかを話しました。そしてその話の中には重要な神様のメッセージもあります。1は罪に対する責任と神様の恵みです。変化した環境のために肉を食べるようになった人間に、神様は地のあるままで食べてはならないよう命令します。地は生命を助長するからです。この内容は申命記12章、レビ記17章に書いております。一つの生命に対する貴重な価値が地にあると述べています。それで地の人の 命を奪ったら、その奪った人に、命に対する責任を負わせるのです。家畜の肉を食べることは許されましたが、その動物の生命の価値を持った血をあるまま食べないようにした教えです。それは太古時以前の人々が何のため来もなくお互いを殺し横暴したことに対する神様の新しい教えです。またモーセの時から伝われる祭祀の意味を以前に教えてくださるもの でもあります。人間の罪は地の価値だけで許されるということを自然に知らせてくださるのです。それで祭祀長を通じた生き物の地で罪を許される祭祀が旧約時代には続きました。その祭祀で地を捧げる生贄通してイエス様が来られ、その方の聖なる血は全ての人類の罪を洗い清める恵みになりました。創世記のあちこちではこのようなイエス様の救いのメッセージが入り込んでいます。創世記の全ての内容がこの地に来られるイエス様を知らせるのに関する最善の熟している本です。そのような恵みの過程の中で私たちが救われました。また地に対する決して軽くない神様の教えはイエス様の地をより重要に思われます。再び立っている契約の話です。ノアの大洪水についての話を読んでみて、神様が残忍で人情がないように考えるかもしれません。しかし神様の側で考えてみれば、人間がもっと残忍でひどい存在であることを否定できません。神様の信じない人々は自分たちの不信仰を正当化するために人間の滅ぼす神様を認めることはできないと言います。しかし大洪水以前の人間はお互いを苦しめ合い被害を与えました。それで力ない被害者が善人のように見えるかもしれませんが、相対的に力がなくて被害者になっただけで、彼も力を持っては同じように残忍なものになるだけです。そんな人間に対する神様の御心こそ本当にありがたいことです。ノアを選んで新しい人類を始めさせてくださいました。そしてその地で繁栄し豊かになることを願ってくださいました。エデンの園の契約をアダムとエバが破りました。それでエデンから追い出されますが、神様は川の衣を着せて恵みをくださいました。しかしアダムの子に後に人々はこのすべてを忘れて、また神様を捨てました。それで彼らを審判しましたが、神様はノアとその家族、そして箱舟を通じて生き残ったすべての生命に対しても再び契約と恵みの約束を結んでくださいました。創世記の9章8節から17節、神はノアと彼と共にいる息子たちに 仰せられた。見よ、私は私の契約をあなた方との間に立てる。そしてあなた方の後の子孫との間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、鳥、家畜、それにあなた方と共にいるすべての地の獣、箱舟から出てきたすべてのものから地のすべての生き物に至るまで、私は私の契約をあなた方との間に立てる。すべての肉なるものが再び大洪水の大水によって切られることはない。大洪水が再び起こって地に滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方との間、またあなた方と共にいるすべての生き物との間、大体に渡り、永遠に私が与えるその契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それが私と地との間の契約の印である。私が地の上に雲を起こす時、虹が雲の中に現れる。その時、私は私と間、あなた方との間、すべての肉なる生き物との間の私の契約を思い起こす。大水は再びすべての肉なるものを滅ぼす大洪水となることはない。虹が雲の中にある時、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い起こそう。神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に私が立てた契約の印です。神様はノアとその家族、そしてその子孫たちに再び大洪水の大水によって立ち切られることはないと約束してくださいました。おそらくノアとその息子たちの子孫は、雨が降るたびに大洪水の試験の思い出し恐れていたのでしょう。しかしそのたびに神様は虹を見せて、大水で審判しないという約束を思い浮かばせてくださいました。それで虹を見て、神様の約束が浮かがんだはずであり、神様の約束によって彼らの心が平安になったはずです。それで虹は神様の御言葉を考えさせる思いの道具である約束の証拠になりました。もちろんこれを忘れた人間たちが塔を建てることがありますが、このように神様は絶えず私たちが破ってしまった契約を再び新しくして私たちに見せながら導いてくださいました。しかし旧約聖書の人々は何度もその契約を破ってしまいます。それにもかかわらず、そのような契約は神様の計画の中でますますパチテンし、その地にイエス様がいらっしゃる恵みになりました。私たちも約束をいただきました。イエス様が復活されたその栄光の姿で再びこの地にいらっしゃるということです。ノアとその家族が虹を通じて神様の平安の約束のメッセージを確認するように、今日私たちも再臨の約束したイエス様の御言葉を通じて日々希望を持って生きる人生になることを祈ります。 この内容は、童話の大工事の内容はいろんな科学的な興味があることがたくさんありました。どんなことがなる、どんなことになるかと科学者たちが研究したこともありました。創造を研究した科学者たちはいろんなことで私たちに教えてくれることがたくさんあるんですけど、聖書はですね、この内容を確認するの本じゃないと思うので、私たちが重要な考えてみることは、神様が私たちに恵みを与えてくださることです。私は一般的な考えてみると、神様が人間の審判してくださいことは残念に、のことになるかもしれないんですけど、私たちの人間を考えてみると、私たちは罪人です。私たちは神様の契約を破った、神様から離れた、私たち自身 の考え通りに生きたいことを選択した罪人です。神様が私たちを見ると、私たちは審判をされることが神様からは認められることに当たり前のことです。ですけど、神様はノアを選択してくださいました。神様はノアを選択してくださって、ノアの子孫から新しい人生が始まることを神様が恵みとしてノアの子孫から与えてくださいました。そのような私たちにも同じ神様の恵みを与えてくださいます。私たちは地獄に行くことが当たり前と考えましたが、神様は私たちを罪から滅ぼすることから私たちを救われました。イエス様を送ってくださって、神様は私たちを救われてくださることは神様の恵みです。そのような神様が私たちにイエス様を送ることは、時間通して私たちに契約を姿で私たちに与えてくださいました。この虹を雲の中で私たちに見せるような、私たちに神様はイエス様の姿を聖書のあちこちで見せてくださいました。このノアが神様に捧げることも同じような姿です。モーセが神様からいただいたの律法のことで、いろんな祭祀の方法はイエス様の姿です。この預言者を通して私たちに教えてくださることもイエス様の姿です。この聖書通りにイエス様が来られて、私たちに神様の救いを与えてくださいました。そのような今教会は来られたイエス様を信じて、もう一つの約束を与えてくださいました。それが再び来られることを約束したイエス様の姿です。前はいろんなことで約束して、人間の時間の中でイエス様が来られたんですけど、もうこれからですね、私たちが待っているイエス様の姿は栄光の中で現れるイエス様です。再臨の時、イエス様の栄光で私たちを呼びかけて、私たちは喜びの中でフェスティバルとか何と言いますか、いろんな祭りのようなですね、リオンの祭りのようなのの方で姿でイエス様を迎えることになりますので、このことが私たちの希望になります。この理事通して私たちが立てる 神様の契約のような、私たちにイエス様の血潮で、私たちイエス様の 血でいつも私たちに清めることができますので、毎日毎日イエス様の名前によってお祈りすることが必要と思います。毎日祈ってください。すべてのことのために祈ってください。自身のために祈ることも当たり前ですけど、他の人のために祈ってください。教会のことのために祈ってください。今世界のいろんな困難なことがたくさんあること、ニュースで見ることも平和のために祈ってください。前は契約したイエス様の契約が破れた時、神様が新しい契約で結ぶことが変わりましたが、何度も何度も変わっていますが、今は変わらないイエス様の血潮によって毎日毎日清めて新しくなることが聖書で書いたので、私たち信じている信仰ですから、イエス様の血潮を持って祈ってください。私はとんでもない一日が過ぎたと思う時にも、神様の前で祈る時、イエス様の血潮を持って私たちを清めてくださいますので、このことをこのことも覚えて祈ってください。このノアの大洪水を通して私たちに与えてくださる恵みだと思いますので、このことを話しました。お祈りいたします。愛する天の地なる神様、感謝と賛美いたします。私たちに神様が契約を結んでくださることを感謝します。いろんなことがたくさん、あったんですけど、人間は罪人ですから、いつも神様から離れ、神様の道を歩むことを選択しないことがたくさんあったそうです。神様、私も同じような道を歩くかもしれないので、神様、イエス様の血潮を与えてくださることを信じて、神様の道を歩むことを神様に祈っています。私たちを手を取って、私たちを信仰のために聖霊様が私たちを生活を助けてください。私の心の慰めを与えてください。聖書からの教訓といろんな教えを与えてください。神様、困難な世の中でどのような生きていることかわからない時も、神様の御言葉として神様の恵みとして私たちに神様の御言葉を与えてください。その聖書通りに生きていることが私たちの祈り課題ので、神様、私たちの信仰を助けてくださって、神様、この世の中でもイエス様信じる信徒として生きていることを祈っています。神様、不安な時も悩みの時もいろんな時でも神様が共にいることを信じているので、神様、このことを覚えてイエス様の血潮によって私たちが祈ることは忘れないように、主を助けてください。今週も神様にすべてのことを委ねます。神様、私たちがするべきことも神様に委ねます。神様、導いてください。神様、助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。